吹田写経だより、ボリューム139、2026年9月、発行・編集、社会福祉法人、吹田市社会福祉協議会、郵便番号 564-0072、吹田市出口町 19-2、総合福祉会館2階、電話 06-6339-1205、ファクス 06-6170-5800、ホームページ吹田市写経で検索。吹田写経だよりは赤い羽共同募金の配分金を活用して発行し、自治会をはじめ地域諸団体の協力を得て配布いただいています。各記事に関する申し込み、お問い合わせは、吹田市社会福祉協議会、電話 06-6339-1205 代表。感想、ご意見もお寄せください。記事の内容、1面、2面、赤い羽共同募金。3面、権利サポート吹田。4面、吹田市写経からのお知らせ。1、赤い羽共同募金運動。運動期間、令和8年10月1日から12月25日まで。赤い羽共同募金運動は、1947年、戦後の国民同士の支え合いから始まった民間の募金運動で、今年で80周年を迎えました。始まった当時は、戦災孤児の救済や福祉施設の復興のために活用されていましたが、現在は福祉施設、団体の活動支援や災害ボランティア活動等の支援に活用されるなど、社会情勢に合わせて活用方法も変わっています。これからも、赤い羽共同募金運動を通して、支え合いの気持ちを未来につなげていくため、皆様の変わらないご協力をよろしくお願いいたします。写真があります。説明、白髪でメガネをかけたひげの男性が、赤い羽を持ってにこやかに微笑んでいる写真です。赤い羽は80年。私も80年の吹き出しがついています。写真の右上にはサンキュー80のロゴがあります。80の0はイメージキャラクターキララが赤い羽を持っている丸い形になっています。写真終わり。1-1、赤い羽共同募金はどのように使われるの？吹田市での活用例をご紹介。1、大阪府内の福祉施設、福祉団体の活動に助成されています。小鳩保育園では、園児の給食のために使うスチームオーブンの購入費の一部が助成されました。小鳩保育園、木村園長、顔写真付き。コメント、焼いたり蒸したりできる給食室の大黒柱、スチームコンベクション。保育園の給食にとって欠かせないものです。子どもたちに美味しい給食を提供することができて本当に嬉しいです。ありがとうございました。コメント終わり。写真が3枚あります。説明。1枚目、給食の時間の一人の園児の写真です。手にはお箸を持ち、にこやかにカメラ目線です。テーブルにはご飯と3種類ほどのおかずが載っています。2枚目、給食室のスチームコンベクションの写真です。大きな機械です。上3分の2はシルバーで、大きな扉のレバーがついています。大小2つの窓のようなものもあります。いろいろな種類のホースやコンセントのようなものがつながっています。3枚目、スチームコンベクションに貼ってあるスティッカーの写真です。赤い羽のイラストの周りに、 赤い羽共同募金助成、自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金と書かれています。写真終わり。丸2、災害等準備金。全国で発生する災害に備え、被災地で活動される団体の支援等に活用されています。丸3、ボランティア活動を支援。市民向けの研修や広報誌の作成など、ボランティアを身近に知るきっかけづくりに活用されています。写真があります。説明。あなたの募金が支えています。災害ボランティアセンターののぼりです。写真終わり。頑張ろうスイタのヘルメットをかぶり、シャベルを持ったキララのイラストもあります。その他、高齢者、障害者施設では、利用者の送迎車、介助器具の助成にも活用されています。1-2、どんな募金方法があるの？1、街頭募金。市内の駅前、スーパー前等で、地域のボランティアが募金箱を持って募金活動をされます。2、募金箱募金。市内の公共施設や小中学校、福祉施設、お店等に設置のご協力をいただいております。街頭募金の実施予定場所と募金箱の設置場所はこちら。QR コードがあります。写真が2枚あります。説明。1枚目、募金活動の様子です。公園でベストやハッピを着てタスキをかけた3人の方が募金活動をしています。1人の方は10月1日から10月31日共同募金と書かれた大きなのぼりを持っています。1人の方が共同募金の箱に募金をされています。2枚目、赤い羽共同募金の募金箱3つが写っています。一つは黄色い小さめのプラスチックの箱です。マスコットキャラクターが2つ描かれています。もう一つは白い大きめの箱に赤い羽が描かれています。さらにもう一つは大きめの茶色い箱に赤く模様が描かれています。写真終わり。丸3、ペイペイによる募金。キャッシュレスでの募金も可能です。募金手続きはこちら。QR コードがあります。領収書は発行されません。自治会実績には反映されません。丸4、バッジ募金。吹田地区募金会、吹田市社協の窓口でご希望の方に1個500円以上のご寄付でお渡ししています。今年度のバッジデザイン。イラストがあります。説明。金色とグリーンの丸や楕円がいくつも組み合わされている模様を土台に、大小2つの赤い羽と2026の文字がついています。イラスト終わり。丸5。他にも、自治会でご協力いただく個別募金や企業からの法人募金などがあります。PayPay 以外にもインターネットによる募金が可能です。募金手続きはこちら。QR コードがあります。領収書の発行も可能です。共同募金の使い道や募金方法を短編動画でご紹介。ぜひ、雨季二次元コードからご覧ください。QR コードがあります。1-2 の記事から 1-1 の記事へ大きな矢印がついています。2. 私の人生は私が決める。主人公は私。認知症や障害があっても自分らしく生きるための意思決定支援。誰もが 自分の望む暮らしを自分で選ぶ権利を持っています。しかし、病気や加齢によってその選択や意思表示が難しくなることがあります。それは特別なことではなく、誰もが直面するかもしれない未来です。そんな時、本人の代わりに誰かが決めるのではなく、本人の思いを一緒に引き出し、支えることを意思決定支援と呼びます。2-1 もしも自分で決めることが難しくなったら、知っておきたいこと。悩み顔の男性と女性のイラストがあります。それぞれ、これからの暮らしどうしよう。自分一人で決めるのが不安になってきた。とつぶやきが添えられています。1、誰でも。例えば、重い認知症があったとしても、すべての人に思いはあるという大前提。2、聞く。本人の思いにじっくり耳を傾けて、どうしたい？本人の視点に立って。3、いつでもどこでも。何食べる？日常でも。どこに住む？人生の岐路でも。2-2知っていますか？権利サポートスイタ。1権利サポートスイタって？認知症や知的、精神障害により判断能力が十分でない方が自分らしく安心して暮らすことができるようサポートする相談支援機関です。誰もが私らしい暮らしができる街を目指し、成年後見制度や日常生活自立支援事業など、意思決定支援を踏まえた権利擁護に関する相談をお受けします。2、専門職、弁護士、司法書士、社会福祉士、による相談も実施しています。要予約。専門相談。日時、第2、第4金曜日。1、午後1時30分から午後3時。2、午後3時10分から午後4時40分。場所、吹田市立総合福祉会館。専門職派遣。日時、第2、第4火曜日。午後1時から午後5時のうち1時間30分以内。場所、吹田市内。吹田市権利擁護青年貢献支援センター権利サポート吹田。郵便番号 564-0072 吹田市出口町 19-2 吹田市社会福祉協議会内。電話 06-4860-6776。 E メール検査ポ kensapo@suisyakyo.org.jp 相談受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、祝日、年末年始を除く。ホームページはこちら。QR コードがあります。3. 吹田市社協からのお知らせ。郵便番号 564-0072 吹田市出口町 19-2 総合福祉会館2階。ファクス 06-6170-5800 共通。E メール水社協 suisyakyo@mua.org.jp ビグローブ biglobe.ne.jp 総務課電話06-6339-1205地域福祉課電話06-6339-1254ボランティアセンター電話06-6339-1210権利サポートスイタ電話06-4860-6776日常生活自立支援事業担当電話06-6339-5700暮らしサポートセンター吹田電話06-6384-1350 3-1高齢者の社会参加生活支援をみんなで考えるシンポジウム吹田の高齢者生活支援体制整備事業10年の振り返りとこれから高齢者の社会参加促進や生活支援の充実を振り返るとともに今後の取り組みについて考えるシンポジウムを開催します日時令和8年10月26日月曜日午後2時から午後4時場所千里市民センター問い合わせ地域福祉課 3-2 9月は防災月間防災や災害支援は日頃からのつながりが大切です。1. 吹田災害支援ネットワーク災害時に様々な団体と共同して被災者支援ができるようにお互いの顔の見える緩やかなつながりづくりを目的に活動しています。2. 災害時におけるボランティア支援に関する協定災害時に協力し合うため、吹田市内の関係諸団体と協定を締結し、平時からの連携を深めています。3-3 令和8年熊本地震災害義援金受付中吹田市社協の窓口で義援金を受け付けています。お預かりした義援金は熊本県共同募金会を通じて被災者にお届けします。3-4 子育て支援・傾聴ボランティア養成講座相手に寄り添いお話を聞く活動です。5回連続講座日程令和8年10月30日金曜日11月5日木曜日11月12日木曜日11月19日木曜日11月27日金曜日時間いずれも午前10時10分から正午場所夢つながり未来館4階定員先着20名参加費500円申し込み期間令和8年10月1日木曜日から10月23日金曜日。問い合わせ、ボランティアセンター。3-5、ボランティアギルド。出張版ボランティア相談。ボランティアをやってみたい、手伝ってほしい、など予約不要で気軽に相談できる場です。店内にはボランティア情報もたくさん掲載しています。日程、令和8年9月15日火曜日、12月15日火曜日、令和9年3月16日火曜日、時間、いずれも午後1時30分から午後3時30分、場所、プラントベースカフェアレ、吹田市朝日町 18-11、朝日通り商店街内、 参加費無料、コーヒー、紅茶を無料で提供しています。問い合わせ、ボランティアセンター。写真が2枚あります。説明。1枚目、カフェの前に立っている人と椅子に座っている人2人が写っています。大きな看板が2つと上りが出ています。立っている人は左腕をまっすぐお店の方に向け、どうぞというようなスタイルです。2枚目、カフェの中の様子です。いくつかのテーブルと椅子があり、7名ほどの人が立っていたり座っていたりします。テーブルには食事が置いてあるようです。壁にはカラフルなポスターのようなものが何枚か貼られています。写真終わり。3-6、令和7年度事業報告決算。1、重層的支援体制整備事業を受託し、コミュニティソーシャルワーカーが個別支援とともに、多世代交流の場づくりの支援や、各地域の生活課題について話し合う意見交換会、生活支援コーディネーターと高齢者の生活課題を検討する地域検討会などを実施しました。2、不登校の課題に対して当事者団体とともにフォーラムの開催やフリースペースゆるつなでの居場所運営に取り組み、当事者や家族が社会とつながるきっかけとなる仕組みづくりを行いました。3、大規模災害の備えや防災意識の向上のため、地区福祉委員会等での防災すごろくの活用や災害シミュレーション訓練を実施しました。4、福祉教育では若者が自ら助けを求める力、受援力、を育むプログラム作りを多くの団体と共同して取り組みました。令和7年2025年度社会福祉事業会計決算報告概要。資金収支計算書より。収入、会費収入1,251,000円、寄付金収入2,465,000円、経常経費補助金収入1,539,000円、受託金収入2,236,400,000円、事業収入2,035,000円、受取利息配当金収入4,403,000円、その他収入3,076,000円。当期収入計1、3,413,300,000円。支出、法人運営事業1,9,484,500,000円。ボランティア活動推進事業585,000円。小地域ネットワーク事業26,269,000円。善意銀行事業250,000円。共同募金配分金事業454,000円。日常生活自立支援事業46,420,000円。生活困窮者自立支援事業1,741,000円。福祉ボランティア基金事業1,476,000円。特例貸付債権管理事務事業24,184,000円。青年貢献制度利用促進事業28,153,000円。当期支出計2、3,604,604,000円。 当期収支差額-1-2452万9000円。3-7プルタブありがとう。令和8年7月末現在、約267キロググラム集まりました。ドラム缶約2つ半です。プルタブ800キロググラムで車椅子1台と交換してもらえます。これまでに11台の車椅子と交換してもらいました。これで吹田写経だよりボリューム139を終わります。